皆さん、おはこんばんちは。お久しぶりでございます。10月の半ばからずっと雨が続いてですね、一気に寒くなりましたね。私は雨が大の苦手で、冬場は特に外に出たがりません。まあ皆さんだったらどうですかね。まあ、もしくはこういう寒さの苦手な人に対してこうなんかアドバイスというか、まあ、どうしたらいいかってことでちょっとお聞きしたいんですけれども、まあロープで引っ張り出すか、もしくは餌で釣るかっていうところですかね。知り合いにマジレスされた時は、まあなんか犬かよって突っ込まれてしまいましたが、皆さん冬って好きですか？嫌いですか？外に出、まあ出なくなったら私はブクブク太る一方だし、あの暑い日がまあね恋しくなりますね。でも夏も、まあ、全部が好きなわけでもなくて、特に蚊とかは大嫌いです。まあ好きな人はいないか。で暑さならねまだ我慢できるんですけど、こういう寒さ、まあ、冬は本当に我慢できないんだよな。冬の匂いとかなんか好きっていう人もたまにいるんですけど、まあ、そういうのもよくわかんないし、あの肌寒いのが好きっていう意味もわかんないし、で洋服だとなんだろう、写真撮ったりするとさらに着膨れをするとか、あと遠征するときにまあ服がねあの荷物になったりで、まあ、これ以上言っちゃうと来月分のまあ寒さとかね、そういうネタもなくなっちゃうので、この辺にねしますか。それではマイネーのマイネーラジオ聞いていかへんスタートです。このラジオはタイトル通りちょっとだけでもいいから少しだけ聞いていかない、そんな気持ちでつけました。わかりやすく説明し共感し合ったり、そんなことあったんだという発見につながって興味を持ってもらえばいいなと思っております。30分と短いのでぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。また私自身アイドルが好きなので、アイドル関連の話もお伝えできればなと思ってます。ツイッターやツイキャスもしてるので気になった方はmayune_48で検索お願いします。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
最近ね、土日とかはやっぱり長くお家にいたいんですけど、どうしても家って暇じゃないですか？みんなだったら土日って基本何してますかね？ふんふん、なるほど。 私の場合だと、まあ少しでも退屈な時間を作らないように何かやってみたりしてるんですけど、まあ安定したのが見つからず、ようやく有意義な休日を送る方法を探し出しました。それが、まあ知ってる方もいるとは思うんですけど、ウォーキングデッドという海外の、まあ、ドラマを見ることです。現時点で今まで土日とかお休みのある日とか使ってちょくちょく見てきてはいるんですけど、シーズン3の10話まで来たところです。かなりね時間はかかってしまいましたが、シーズン系というかそういう長い期間の間こうずっとやってるものっていうのが私的に苦手で、まあ、そもそも日本のドラマもそうなんですけど、全然なんか1話2話見たところでなんか飽きちゃうっていうか、まあ、ここまでね見えてきたことに正直驚いてます。で、ウォーキングデッド今までっていうか全部の作品で今どれくらいなんだろう、シーズン7とか8はないかな、シーズン7くらいまで確かあって、だいたい折り返し地点の手前までは来ております。で、なんだろう、タイトルを直訳すると、まあ、ウォーキングデッド、歩く死体っていう意味なのかな、ね、タイトルを聞いて分かる通り、まあ、ホラーなんですけど、私ホラーが本当に大好きで、特にゾンビがたまらなく好きっていうちょっとオカルト人間でして、で、もともと日本でも、まあ、有名なものでいうとバイオハザードとかそういう至るゾンビ映画には手をつけてきたんですけど、このドラマは本当にマジで面白いです。で、怖いというよりかは、まあ、確かに怖さも全然あるしグロテスクなシーンとかもたくさんあるんですけど、その怖いというよりかは命について学べる、なんか普段死についてあまり考えたりはしないし、まあ、皆さんもね死についてはあまりそういう想像とかしないと思うんですけど、なんだろう、家族を失ったりとかどう生き延びるかとか、あと自分を犠牲にして仲間を助けるとか、本当にハンカチなしではいられないくらいいいドラマだと思っていてね、時間のある方は特に見てほしいです。なんだ、確かにね怖くないわけではないしね、本当に残酷なシーンもあるんでなかなか見れない人もいるとは思うんですけど、まだ見たことない人はなんだろう、 DVD 屋さんでも借りるのかな、まあ、借りる方はぜひ借りてみてください。で、今ならね Hulu っていう、配信している、まあ、なんか映画とかドラマとか配信してるサイトもあるので、そちらでもチェックをお願いします。と、まあたくさん話すとネタバレにもなっちゃうし、ちょっとね宣伝しすぎなので、気になる方は見てからのお楽しみということで、で、今回はゾンビにも関係するサバイバルをテーマにいろいろ話を膨らませていけたらいいなと思ってます。で、話していいかわからないんですけど、今って、まあ、日本とかもそうだし、アメリカとか北朝鮮か、結構問題視されているじゃないですか。結構ね日本もその間にあるということでミサイルがうんぬんってたまに報道、テレビとかで報道されてるけど、考えたくもないけど近い将来戦争が起きるかもしれないし、バイオテロでね怪物がそこら辺を歩くこともあり得るかもしれないし、そうなったとしたらただただ恐怖でしかないじゃないですか。で、実際本屋とかにもゾンビサバイバルガイドという名前で本が売ってるらしいです。これは2016年の10月16日に放送された人気バラエティ番組アメトークでも紹介されていて、一時期は Amazon の本部門サブカルチャー売れ筋ランキングで1位を獲得。本総合ランキングでも8位にランクインした本なんですけど、でも結局ね、こんなに何だろう、言っておいて買おうと思っても、すごい本とか文字がたくさんあるのって私的にはまあ嫌いで、結局読まないで終わっちゃいそうで、いつも買えないんですよ。ただこの本なかなか面白いらしくね、結局なんだろうな、売れ筋もいいということで、まあいつかね買えたらいいなとは思っております。まあ万が一何かから追われていてとか、船に乗っていたら嵐に襲われ、気づいたら島にね不時着していてとか、なんかサバイバル生活を余儀なくされたら、皆さんだったらどうしますか？私はウサギと一緒で、一人の時間って結構しんどくって、いつも誰かいないと寂しいってなっちゃうんですよ。だからなんか誰か一人くらいはいてほしいなっていう、すごいわがままなんですけど、あとよくサバイバル生活に自分が追い込まれて、家にねあるものを一つだけ持っていけるとしたら何がいいっていう、なんか現実的でない質問されたりするんですけど、もしそうなったら、私だったらとりあえず長く使えるライターは欲しいかな。まあ携帯とか今は欠かせないものだけど、フル充電しても電池はいつか消耗するし、充電できないし使い物にならない。でナイフは別になくても、石とかでね獲物をこう打ちつけて捕獲すればいいし、だったら女性的にはこう火起こしってちょっと体力を使うものじゃないですか。だから大変だから、なんやかんややっぱ火って大事なんじゃないかなってことで、ライターにいつも答えてます。ライターっていつも答えていて、まあ、ちゃんとね、割とこんな雑な女なんですけど、かなり考えてるでしょ人類にね、人間が誕生した時なんて、まあ何もなかったじゃないですか。今はこうして電気とか、本当ありがたいことに生活しやすい環境にはいれるんですけど、やっぱなんかゾンビ映画とか見ちゃうと、周りに本当何もない状況に置かれた時に、いかに今のこの状況っていうか環境にありがたみを持たなきゃいけないなって本当つくづく思います。でもすごいよね、本当何もなかったのに、その昔の人って生きてこられてるんだから、なんかそう考えた昔の人もなんて言うんだろう、無敵だったんだなって思います。でそれこそね、冒頭でも話したんですけど、寒い日とかってどうしてたんだろうね。あんま服だっていいもの着れてたわけではないだろうし、私は石器時代とか縄文時代に生まれてたら多分即死だったと思いますはい、今こうして何不自由なく生きてることに感謝しなきゃですね。でもいざサバイバルしなきゃいけないってなったら、食事とかね、調達するものも、まあ自分でしなきゃだもんね。お店入って食べ物購入してとかできないし、まず自給自足とかもちょっと自分では想像できないけど、なんて言えばいいんだろう、結局野菜とか育てられずに尽き果てそうあと何食べていいかもわからないかも。山とかに行ってそれこそキノコ拾ってキノコ食べて毒入ってて死んじゃうとかさ、可能性だってあるじゃん。で最悪何もなかったら虫とか食べなきゃでしょ。絶対無理私虫がほんと嫌いだから、 なんか触れもできないのに食べるとかなったら多分死んだ方がマシってなっちゃうかも。あとリスとかね、鹿とか、ウォーキングデッドで捕まえて食べるシーンがあるんですけど、動物ですらもなんか豚とか鶏とか牛とか馬とか羊くらいしか食べたことないから、ちょっとそれ以外は受け付けられないし、あとなんだろうな、まあ水もね今は綺麗で美味しいものを飲めてるんですけど、川や海に入ってそれをろ過してっていうね手間もかかるし、ベッドもなければ布団もない、寝るとこない、お風呂は入れない、シャワーもない、食器もない、ガスも電気も全部ない、もう希望が見えないでね、サバイバルってよくよく考えたらかなりきついだろうし、体重10キロくらい落ちてストレスと体調不良で鼻ボロボロになりそう。やっぱゾンビ、そうですね、ゾンビサバイバルガイド、これアマゾンで買わなきゃいけんわこれでもこの段階で生活面の話だけど、さらにゾンビから追われたらたまったもんじゃないですよね。まあうちなんて無数にいて、たまに映画見てて思うけど、今のゾンビって走ってくるのとか全然いるし、まず日本は銃刀法違反の上に武器屋もないから大層なもので攻撃できないし、まあ終わったねダメだ、私多分そんな世界にいたら絶対死んじゃう。すぐ
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様こんにちは、 DJ はだちゃんこと MZC、 いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ はだちゃんの勝手にダンディーボーイズ、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージ、アイデア、投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネル
でね、あの重火器や、まあ、刀剣が持てないこの日本でゾンビが発生した際の生き延び方を専門家が徹底解説しているサイトがあったので、ちょっとこちらを、まあ、少し長くなってしまうんですけど紹介したいなと思います。現実的な可能性があるゾンビウイルスパンデミックの事前準備内容から、武器を使わない戦い方や避難のポイントを、まず皆さんに紹介すると、ゾンビのそういう災害が発生するとウイルス感染や社会インフラの崩壊といった被害がまず生じるそうです。で、まあ、ゾンビ対策としてそのゾンビがね発生の直後はウイルス感染の方法とゾンビの能力把握に努めることが大事だそうです。で、次にしなくちゃいけないことは、避難行動時には絶対にゾンビと戦うことがないように立ち回ります。で、ゾンビと鉢合わせになってしまった場合は足止めをしつつ逃げ出します。まあ、ここまではですね、とにかく逃げるってことが一番大事なんだと思うんですけど、まあ、手にはねもちろん武器は持っているわけではないし、素手で戦うとなるとかなり無防備なので、もうほんとひたすら走って逃げることが最善だと思います。次、籠城をする際、籠城といって、まあ、城に立てこもったりする際に ナイフラインの停止に備えながらゾンビを観察する。次、ゾンビと戦う際にはトラップを駆使し役割分担をして対峙します。で、避難用の武器としては D1 の長い棒を、戦闘用には鈍器を選択します。結構ね、見てると分かるんですけど、やっぱ主人公とか仲間たちとかって結構なんだ、ゾンビの頭を狙ってその銃とか撃ってるんですよ。体にこう何か攻撃したところで倒れないみたいで、もしねゾンビに鉢合わせしたら頭を狙うと。で、人間が想像できる災害は全て現実化する可能性があるので、まあなんだろうな、ビルが崩壊したりとか、それこそね何年も使ってないものは老朽化するので、高いビルとかの、まあ、窓が割れてとか倒れてきてとか、そういうのもあるので、そういうのを避けつつ逃げるのが一番だそうです。まああとは水が止まるとか電気が使えないとか、そういうのも含まれますね、きっと。ゾンビ その発生時に想定される被害状況と対処方法なんですけど、ゾンビの発生という災害は大きく3種類の被害をもたらすと考えられます。まずゾンビという凶暴な生物による直接の攻撃、次にゾンビの発生原因の一つであるゾンビウイルス感染による自身のゾンビ化、そしてインフラや流通網の麻痺による社会的混乱です。ゾンビそのものがもたらす影響は、例えば動物園から猛獣が逃げ出した事態、山で野生のクマやイノシシに遭遇した状況、あるいは海でサメに襲われるような、そういったケースに似ているそうです。ゾンビも野生動物も人間より強いため、正面から丸腰で戦いを挑むことは得策ではありません。ゾンビの能力、身体能力や知能が明らかになるまでは避難することだけを考えましょう。すごいね、なんか徹底されてますね。まあ、この人、書いた人自身ゾンビに遭遇したことないのに、なんかもう先のことまで読んでるっていうか、絶対この人生き延びると思う。で、感染症対策、なんかそういうゾンビウイルスの感染を防ぐことについても書かれていまして、ゾンビの発生原因の一つとされるゾンビウイルスは致死率、ゾンビ化率が 100% で、治療手段であるワクチンが存在しないため、ウイルスによる被害を免れるためには感染しないことが唯一の対策となります。ウイルス感染の方法はゾンビの体液と直接接触する場合のほか、空気感染、飛沫感染が生じる場合もあるため、一刻も早くゾンビ発生の中心地から離れることが重要です。だから東京とかだともう一気に広がる感じですよね。私実家栃木なんですけど、まあ、なんせ田舎なので、なかなかそのすぐ蔓延するってことは特にないと思うんですけど。で、ゾンビ対策1、目の前でゾンビが発生し始めた際の対処法。なんかスマートフォンの普及に伴って何かね事故や事件が生じた場合、その第一歩はテレビや新聞などのマスコミではなく一般人による拡散、まあ、Facebook とか Twitter とか Instagram などのソーシャルメディア、まあ、あるいは LINE がね、もうみんな使ってると思うけど LINE への投稿で、である場合が増えています、まあ、ゾンビの発生という尋常ではない状況もおそらくインターネットによる情報が最初に拡散すると考えられます。近距離でゾンビが発生し始めた場合、自分の近くで悲鳴が上がった向こうから、形相を変えた人々が全速力で走ってくるとか、遠くの方から逃げろっていう叫び声が聞こえたなど、店舗、学校、職場などの外出先において 至近距離でゾンビが発生し始めた場合も速やかな避難が必要です。なお、もし余裕があれば生じている騒動なりゾンビの写真を撮影して、まあ、置きましょう。まあ、こういったものを先ほど言ったようなツイッターとかね、 LINE とかに、まあ、拡散してだとかで、まあゾンビのそのいる場所をいち早く皆さんにお伝えしなきゃいけないってことが大事なんでしょうね。うん、で家族や知人をに避難を促す際にそうした証拠がなければ説得が難しい可能性があるため、まあ、取っておくことも大事だと。で、あとはですね、ゾンビウイルスパンデミックがどのようなきっかけで始まるにせよ、誰かが必ずゾンビとファーストコンタクトを取ってから、ファーストコンタクトを取ります。しかし最初の遭遇段階ではその凶悪そうな生き物がゾンビであることを誰も理解しないため、一見するとただの具合が悪くてうめき声を上げている人と間違えてしまう可能性があります。まあ、確かにそうだよね。見たことないしゾンビとか、うん、ちょっと頭のおかしい人かなって思っちゃうんで、多分すぐには判断できないと思いますよね。で、まあ、目の前のそういう尋常ならざる状況を受け入れ、これが災害であると認識することが重要だそうです。すごい、なんかなるほどってなっちゃう。まあ、自分がその状況に置かれたら絶対頭とかね、混乱してっていうかパニックになって、まあしかも具合悪そうな人目の前にいたら大丈夫ですかって声かけて、なんか襲われそうですね。ちょっとでも本当に、万が一こういったことがあった時にはちょ読んでおくのも大事かもしれない。すごいいっぱいたくさん書いてある。でもこれ全部ね、お伝えすると本当に時間尺が足りないので、ちょっとここら辺で、まあ、皆さん気になる方はそういうサイト、ゾンビ対策っていうサイトあるんで、まあ確認をしてもらって、なんだろう、細かい知識とかも取り入れつつ、まあ、参考にしていただければいいなと思ってます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。
ミュージックゼロチャンネル、
とまあですね、ちょっと皆さんを怖がらせてしまうような内容になってしまったんですけど、どうですか、ゾンビっていうなんかは想像というかね、ちょっと広がったかな。私はゾンビ本当に好きで、もう研究所とかあれば行きたいくらいなんですけど、まあ、皆さんのね、興味関心にもつながってもらえばいいなと思ってます。 まあ話は長くなってはしまったんですけども、ちょっと時間も近づいているということで、以上ゾンビのお話、まあ、サバイバルのお話でした。ここで告知になってしまいますが、私マユネーはツイッターやツイキャスもしています。ツイッターはmayune_48 で検索すると出ますので、フォローお願いします。ツイキャスは主にアイドルについてやミュージックゼロチャンネルのように、相談質問をリスナーの皆さんからリアルタイムで聞き話していくという感じになっています。ツイキャスの存在をまだ知らないという方がいましたら、こちらも mayune_48 で探してみてください。また公式 LINE もありますので、何か聞きたいことや相談がありましたらそちらで受け付けてます。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。さあ今日もあっという間でしたね。30分でほんと早いね。もうちょっと皆さんとお話はしたかったんですけど、尺的な問題もあるんで、この辺でお別れをしたいと思います。次の放送は来月なので12月かな。もう本当に寒くなる、どんどん寒くなっていきますので、皆様体調管理もちゃんとしっかりしてね、お風呂とかも使って、冬を乗り越えていきましょう。ということで以上、マユネーのマユネーラジオ聞いていかへんでした。ありがとうございました。バイバーイ。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。